愛することが難しい人もいますね。もし全ての人が私とほとんど同じ生活をして性格を持って、まあ、意見も一緒だったら、まあ、簡単に仲良くし、ね、愛することができると思うんですけど、でもそれは実際のものではないですね。神様がその、神様の素晴らしい知恵と恵みの中で神様が私たちを違うものとして想像してくださいました。もちろんこの、まあ、相違があるから自然に問題が起こったり、ね、難しいところもありますけれども、それがあるからこそ神様が今はヨハネを通して何度も何度も私たちが互いに愛し合うことを励む必要があると言われます。先週はこの手紙、第一ヨハネの手紙の、まあ、主に一章と二章を通して神は光であるということを学んできて、でその中には私たちが自分のまず罪を認めて、ね、罪を認めないと神様と交わることができないことが学びました。でそして神様は光だから、ね、私たちもその光のうちに歩みます、ね、神様の光、神様の真理に基づいて、ね、歩むべきです。私たちが神様を信じて救われて、ね、聖霊様が私たちの中に住まわれるようになったからこそこのようなことができるようになりました、ね、聖霊様が私たちに全ての真理を教えてくださるのです。神様は光であられます。そして今日は神様は愛です、ね、まあ、主に3章と4章を見ますけれども、実はこの手紙、第一ヨハネの手紙はこの神様は神様の光、神様の愛、なんか順番に取り扱うわけじゃなくて、ね、繰り返して何度も同じようなことを書いてあります。だから、まあ、順番で見るわけではないんですけど、その中から、ね、神様の愛のところをちょっと見てみたいと思います。本当に神様が私たちを深く愛してくださいます、ね、それこそ私たちが、ね、他の人を愛するようになります。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですと4章の19節に書いてありますけれども、神様の私たちへの愛、そして神様の私たちを通しての愛が、私たちが人を愛することを可能にしているのです。それについて2つのことを注目したいと思うんですけど、その第1番は神様は私たちを愛しておられるので、私たちを神の子とされました。3章の1節を見てください。3章の1節、 私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。どれほど神様の愛が深いかというと、神様が私たちを、ね、ご自分の家族に入れてくださいました、ね、私たちが神様の子供と呼ばれるようになりました、ね、親子の愛を考えてみてくださいね。その親が、まあもちろん子供を愛するんですけど、自分の長男長女が生まれた時、その気持ちを覚えてるよね。覚えてます？忘れられないね。もちろんね、ご主人妻を愛するけど、その赤ちゃんが生まれた時、自分の赤ちゃんが生まれた時、そういう気持ちはこれ以上は愛せないだろうと思うでしょ。まあ2番目3番目が生まれると同じように愛するけど、そのまあ愛はそういうものです。限りがないです、ね、もっともっと深くなりますけれども、その初めて の、 赤ちゃんを見た瞬間の気持ちは一生忘れられないと思います。それが私たちに生まれた子供、ね、選んだわけじゃないんですよね。生まれてきた子供です。神様の場合は私たち一人一人を選んでくださったわけです ね、 ね、それがもっと素晴らしいものじゃないかと私は思います、ね、エペソ一章を見てください。エペソ一章 の、 3節から読みますけど、この中には、ね、神様が私たちに与えてくださる霊的祝福が書いてあります。エペソ一章の3節から、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、だからこれからその霊的祝福は何かを説明します。すなわち、神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあってイエス様にあって私たちを選び、神様が私たちを選んでくださいました。私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様がその御心によって、ね、深い愛を持って私たちをご自分の子にしてくださいました。これが私たちにとって大きな霊的祝福になります。で、第一ヨハネに戻りましょう。で、第一ヨハネの4章の 9節と10節。9節と10節、先ほど読まれましたけれども、ここには、特に父なる神様の私たちへの愛が示されています。4章の9、10節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。父なる神様がどれほど私たちを愛してくださるか、ご自分の一人子、愛するイエス様を私たちの罪のために、死なれるために、使わせてくださいました。それは、何のため？私たちを、ご自分の子にするためでした。でも父なる神様の愛だけじゃなくて、御子イエス様の愛も あります。もちろん、同じ、前のページですけど、3章の16節、3章の16節は、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。私たちのことも書いてありますけれども、今はそのイエス様がしてくださったこと、イエス様が私たちのために命を捨ててくださいました。それ以上の愛は、誰も持っていません。で、私たちがこの、イエス様の愛によって神様の家族となりました。で、イエス様自身が、福音書の中に、開かなくていいんですけど、マタイの福音書12章の50節にイエス様が言われました。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟、姉妹、母なのです。神様の家族になります。そして、皆さんの好きなローマ8章の29節もありますけど、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。これも、イエス様についての御言葉ですけど、長子になることが主張されてますけど、私たちがその兄弟の中に入るから、神様の家族となります。イエス様が私たちの身代わりとしてその命を捨ててくださった。それによって私たちの罪が許されて、信仰を通して、私たちが神様の子供にされることが可能になりました。で、自分のことを考えてみると、自分が神様の子供だと考えるとどんな気持ちになりますか？嬉しいですか？ ちょっと恥ずかしいですか？まあいろいろあると思うんですけど、その考えてみたら、ね、あの神様の愛の深さ、ね、無条件の愛で、ね、あのまあ私たちが親として子供に対する愛を考えてみると、ね、まあ子供が失敗した時、ね、あの反抗する時は、まあ、がっかりするけど愛しなくなることはないんです。全くないです、ね、だからまあそういう恥ずかしいとかあの難しい思いはいらないと思います、ね、神様の素晴らしい愛をそのまま受け取ってあの受け取ればいいと思います。そして私たちの側からね、子供が親を愛するでしょ。特に小さい時、あの少しずつその、まあ、反抗期とかいろいろあるんですけど、ね、成長していくとその愛の深さ、ね、あの敬う気持ち、あ、深くなると思います。ね、あその結果は、ね、もちろんあ、まあ、その親に対する気持ちで表すことができないかもしれないけど、でも親に従って、ね、親を大事にすることは、まあ、当然なことでしょうね。ね、神様が私たちの天のお父様でしょ。だから、ね、神様の子供にされて、ね、もちろん神様に従うことになります、ね、神様を敬うことになります。このことを通してその愛ということは、まあ、もちろん気持ちなんですけど、気持ちだけじゃなくて、ね、愛はすることです。することです、ね、神様に愛されているから私たちも神様を愛して神様に従います。神様にだけじゃなくて、ね、他の人をも愛します、ね、その愛をもって人に使えることになります。それが今日 の、 あの、まあ、2番目のところになりますけれども、神が私たちを愛しておられるので、私たちは兄弟たちを愛するべきなのです。あの、まあ、先ほど7節と8節、4章の7節と8節、あの前読みましたけどもう一回読みます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。そして、まあ、一つだけページをめくって、あの19節、さっき言ったんですけど、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです、とヨハネ書きました、ね、神様の愛があるからこそ私たちも神に従って、ね、愛すべきです。で、そしてその愛することは、まあ、実は神様からの命令です。だから神様に従うならもちろん、ね、人を愛することになります3章、あの、まあ、あちこちに行きますけど、3章の11節、 3章の11節に、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。だから愛は気持ちなんだけど、それだけじゃなくて、ね、私たちが人のために、ね、愛を持って、ね、使います。この間宣教師の祈祷会があったんですけど、その中には、まあ、皆さん知ってるルカの9章23節、マスターライフの一番最初に出てくる暗証聖句、ね、それをちょっと話させていただきました、ね、私たちが、ね、ま、イエス様が言われたこと、ね、人が私についてきたいと思うなら、ね、自分を捨て、ね、日々自分の十字架を追って、そして私についてきなさいという言葉ですけど、そういう自分を捨てること、ね、それは毎日毎日毎日私たちが選択しないといけないことなんですね。だから人を愛すること、人に仕えること、ね、それはもちろんクリスチャンとしてそれはするんだけど、ね、漠然的なことじゃなくて、ね、具体的に今日こそどのように、ね、人に愛を示すか、ね、日々日々それを考えないといけません。で、3章の17節と18節この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。これが本物の愛です。で、そしてその前の16節、さっき読んだけど、そこでイエス様がその模範を示してくださいました、ね、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。で、もう一つピリピ2章見たいと思います。ピリピ2章、新約聖書の396ページにありますけど、このピリピ2章のところは、まあ、イエス様が自分のことを無にして、私たちも同じようにすべき、人を自分よりも、大事にすること。今朝も子供たちに言ったんですけど、なかなか伝わらない、ね、自己中心で、でも毎日大げさじゃない、毎日それを伝えてます、ね、自分よりも人のことを大事にする、ね、それこそイエス様の、戒めです、ね、3節から、何事も 利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自分を低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様がこれほど私たちを愛しています。なので私たちも互いに愛すべきです。自分を無にして、人のために、自分の損になっても、全ての霊的な祝福もイエス様からいただいてるから、損になっても実際は損じゃないです。全てもらってる。だから全てを尽くして、難しい人でも、愛することができます。なので日々そういう選択はします。しますか？します。しますよね。します。質問じゃないですします。なぜかというと、聖霊様が、助けてくださる、できないわけがない、信じて神様の助けがこの中にあるから、できないことは決してありません。でそして、石を入れて、積極的に愛を示そうとするなら、例えば難しい人でも、することによって気持ちがついてきます、今まで気持ちには愛することができなかったけど、行動で愛をする決心をしたら、実際にそれをするうちに、愛する気持ちも湧いてきてできるようになります。それは神様の働きです。神様の助けです。ヨハネによりますと、自分の兄弟、愛することが 愛しない人は神様を知らないと言ってます。神様がヨハネを通して、こういう働きは私たちの中の聖霊の働きなんだと伝えてます。だからもし神様を知るなら、神様を知るなら、当然神様を愛する、そして神様が作られた人も愛します。最後に3章の23と24節、3章の23と24。ですから私のことがどうなるのか分かり次第、ごめんなさい違いましたごめんなさい、まだピリピリでした。第一ヨハネ3章の3章の23 3と4、最後のところですね。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。私たちが、ね、兄弟姉妹を愛することによって、まあ、それは神様の実りです。でヨハネ15章に神様が、イエス様が、私たちが多くの実を結ぶなら、ね、神様が栄光をお受けになります、ね、だから私たちの愛すること、神様の栄光を表すものとなります。そしてその愛することによって、ね、私たち自身にも救われた確信ができるし、ね、人の助け、人の祝福になりますから、ね、神様に感謝したいと思います。お祈りします。